来日200周年特集、シーボルトが長崎と世界に伝えたもの、2ページ。山オランダ人、簡単疑問符、シーボルト。出島オランダ召喚付き医師、フィリップ・フランツ・フォン・シーボルト。名前を聞いたことがある人は多いはず。鎖国時代、オランダ人以外のヨーロッパ人は入国を禁止されていた日本に、ドイツ人であるシーボルトがどうして入国できたのかご存知ですか？実は、オランダ人になりすまして入国していたシーボルト。彼は当時オランダ語があまり上手ではありませんでした。日本のオランダ通事にオランダ人かと不審がられた際に、山オランダ人訛りだと言ってごまかしたそうです。オランダは平地の国ですから山はないんですけどね。そんなシーボルトが出島に降り立ったのは1823年のこと。今年で200周年を迎えます。今回の特集ではシーボルトが日本で何をしたのか、シーボルトゆかりの地をご紹介します。西洋医学を日本に教えた。その頃の日本では、出島にいる外国人は出島からほとんど出られませんでしたが、医師として活躍していたシーボルトは特別に長崎の町に出て病人を診察することを許されていました。鳴滝にあった民家を買い上げ、診療所を兼ねた鳴滝塾を開きました。ここには、高野長英や伊藤玄牧などの著名な医師をはじめ、日本各地から人が集まり、シーボルトから西洋医学を学びました。そこでシーボルトは、最先端の西洋医学を塾生たちに教えたとされています。彼が教えた内容は、天然痘の予防接種ワクチンやベラドンナを使った白内障の手術、瀉血手術、体から血を出す手術など様々でした。日本の動植物などを研究したシーボルト。シーボルトは医学を教えながら、日本の植物や動物について調べ、記録を残しました。許可を得て長崎の町に出ていましたが、江戸散布以外では日本を巡ることができなかったシーボルト。鳴滝塾の門弟たちから日本の様々な情報を入手し、標本作成や論文執筆などを行いました。その際に活躍したのが、絵師の川原慶雅です。彼は、出島に自由に出入りできる出島出入り絵師で、出島の召喚員などの依頼で、日本のいろんなものを描きました。現代のようにカラー写真などはないため、植物や動物の姿は絵で表すことになります。川原慶雅は植物学的にも役立つ図譜を数多く生み出しました。他にも江戸時代の長崎の風景、文化、動物などを細やかに描き、シーボルトの傑作三部、日本、日本植物誌、日本動物誌に掲載されている絵の図版作成の際の下絵となっています。これらの書物が当時閉ざされていた日本の自然、歴史、 文化などを世界に伝えました。写真があります。シーボルト宅跡の庭に佇むシーボルトの胸像。その目には長崎の未来が見えているのかも。説明。頬と顎には髭を蓄え、目は鋭く遠くを見ているようです。上3分の2ページを使って大きく写されています。写真終わり。シーボルトを感じる散歩に出かけよう。地図があります。説明。地図上にシーボルトに関連する場所やイベントを開催する場所が示してあります。地図。終わり。デジタルスタンプラリー。200周年を記念して11月30日木曜まで開催中。詳しくはこちら。QR コードがあります。1. シーボルト記念館。オランダのライデン市にあるシーボルト旧宅をイメージして建てられました。シーボルトの生涯や功績などを紹介し、年に数回企画展なども開催しています。住所、鳴滝 2-7-40、開館時間、午前9時から午後5時、休館日、月曜日、なお祝日は開館、年末年始。写真が3枚あります。説明。1枚目、シーボルト記念館の表側です。壁はオレンジ色のレンガ造りで、窓は白い枠で縁取られています。2枚目、緑の葉をつけた枝の部分の植物画です。周囲には実の成長過程なども薄く描かれています。3枚目、女性2人が記念館の展示物を見ています。写真終わり。2. シーボルト宅跡。シーボルトが鳴滝に設けた鳴滝塾と居宅の跡地、国指定史跡で記念館に隣接しています。建物は1874年の台風で大破し、1894年頃解体されました。当時のものとして井戸が2つ残っていて、跡地の中央には晩年のシーボルトの胸像があります。また、6月頃にはシーボルトが妻、おたきの名前をつけたおたくさ、あじさいが一面に咲き誇ります。写真があります。説明。手前には、水色やピンク色のたくさんのアジサイの花があり、奥にはシーボルトの胸像があります。写真終わり。3. シーボルト通り。鳴滝から桜場、新大区までをシーボルト通りと言います。シーボルトが長崎にいた頃、この通りを散歩していたかもしれません。新大区商店街の入り口にはシーボルトがいますよ。写真が2枚あります。説明。1枚目。新大区商店街の入り口です。上には新大区町とローマ字で書いてあり、奥の方へ街路樹も続いています。2枚目、シーボルト通りと書かれた石碑です。写真終わり。4. 出島。鎖国時代 唯一西洋に開かれていた長崎の出島。江戸時代の生活を模した部屋や発掘作業で出土した資料などが展示されています。その中にオランダ船が日本に運んできた植物の展示もあります。今では馴染み深い白爪草も出島で行われた貿易の中で日本に入ってきました。写真が3枚あります。説明。1枚目。手前には川がゆったり流れていて、奥の方に出島の一部が映っています。2枚目。出島の内部です。道の両側に当時の家々があり、訪れた人が歩いています。3枚目。植物の展示品です。写真終わり。来日200周年記念イベント。10月から11月はシーボルト来日200周年記念イベントが盛りだくさん。暑さも和らいできたこの時期、ぜひ足を運んでみませんか？10月14日土曜、来日200周年記念シンポジウム。当時長崎にあった鳴滝塾が日本の近代化の発展に果たした役割をテーマに、国内の研究者が研究の報告や討論を行います。時間、午後2時から4時30分。受付開始、午後1時30分。場所、出島メッセ長崎。定員100人。申し込み、市ホームページ、電話、ファックス。締め切り、10月11日水曜。問い合わせ、シーボルト記念館。電話、823-0707。10月15日日曜、来日200周年記念国際シンポジウム。シーボルト研究100年の歩みについて、国内外の研究者が研究の報告や討論を行います。時間、午後1時30分から5時。場所、長崎歴史文化博物館。定員100人。申し込み、市ホームページ、電話、ファックス。締め切り、10月11日水曜。問い合わせ、シーボルト記念館。電話、823-0707。10月6日金曜から11月30日木曜、来日200周年記念特別展、鳴滝塾の実像。シーボルトの医学教育の拠点、鳴滝塾とそこに集った門弟たちの資料を展示。時間、午前9時から午後5時。入館は午後4時30分まで。場所、シーボルト記念館。入館料、小中学生50円、一般100円。その他、月曜休館。祝日は開館。問い合わせ、シーボルト記念館。電話、823-0707。10月13日金曜、出島の空に再びオランダ国旗がはためく。江戸時代の出島には、巨大な旗竿が建てられていました。 シーボルト来日200周年を記念する今年、国旗掲揚台を設置し、最初の掲揚を行います。オランダの国旗がはためく様を見ませんか？時間、式典、午後2時から午後2時40分。場所、出島。費用、無料。入場料は必要。その他、式典中は入場制限がありますので、掲揚の瞬間は、出島の対岸にある出島表門橋公園からご覧ください。問い合わせ、出島復元整備室、電話 829-1194。 10月21日土曜、11月18日土曜、出島少年練習場、シーボルトが見た未来、長崎の歴史文化、シーボルトについて学ぼう。観光丸では長崎港をクルーズしながら謎解きゲームをします。対象、小学生と保護者。時間、午後1時30分から午後5時。場所、出島観光丸。定員、各30人。費用、小学生2000円。保護者3000円、持ち物、スマートフォン、申し込み、出島ホームページ、締め切り、開催日の3日前、問い合わせ、出島運営管理事務所、電話 826-0330。 10月13日金曜から12月10日日曜、出島企画展、シーボルトと川原圭我パート2、シーボルトと圭我が見た長崎、シーボルトと圭我が残した当時の日本を記録した資料を展示します。彼らが見た長崎の景色や風俗に焦点を当て、シーボルトが滞在した前後の出島と長崎を紐解きます。時間、午前8時から午後9時。入場は午後8時40分まで。場所、出島。費用、無料。入場料は必要。その他、展示に合わせて解説やツアーも、学芸員が展示を解説。10月27日金曜、11月17日金曜、12月8日金曜、午後3時から4時。シーボルトツアー。10月27日金曜、28日土曜、29日日曜、11月17日金曜、18日土曜、19日日曜、12月8日金曜、9日土曜、10日日曜、午後1時30分から2時30分。問い合わせ、出島復元整備室、電話 829-1194。 写真があります。川原圭我の唯一現存する屏風、長崎湾の出島の風景の複製も展示。説明、画面は8極で構成されています。中央の下の方に出島が小さく描かれていて、両側に山々があり、海が下から右上の方へ だんだん狭まっています。写真終わり。